もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこでございます。そしてアシスタントは、
はい、よしこガールズ1号のソンです。
はい、よしこレディのあやです。
と、今回はこんな3人でお送りします。もっとラジオもよせ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日のもっとラジオもよせはズームよりお送りいたします。
はい、というわけで始まりました、もっとラジオもよせ第、41話でございます。
はーい、わー。
はい、イエーイ。
今回も引き続き、オンラインで、収録をしております。
はい。
はい。
まだまだオンラインだ。早く生で収録できる日が。
いやー、ほんとですよ。
寂しいですよね。
そう。タイムラグが全然わからない。
ダメな人間がね。
その皆様最近大丈夫ですか？健康とか日々の生活は。
いや、もう全然歩かないですね。
あ、嘘。本当。在宅で。そうですよね。
そう、全然歩いてない。
うん、ああ、まあ確かに自分で意識的に運動したりだとか、意識的にこう気持ちだのモチベーションだのを上げる活動しないと。うん、なんかすぐ塞ぎ込んじゃいそうになるから、やっぱそれがね、自粛期間の課題かなって思いますよね。
そう、太陽に当たることを
大事。
一歩も外に出てないわ。
出ないと。
家にいていろいろ作業とか稽古とかはしてたけど、だけどね、なんかこんな生活で僕なんかこの1ヶ月5キロぐらい痩せちゃってさ。
逆に怖くないですかそれ。
いや、でもね、もともとそのすごく痩せてたわけじゃないから、割と平均、日本人の平均体重に近づいてる
わけ。
え、なんですかね、飲み会がなくなったから。
多分ね、その飲み会なくなったし、あと外食しなくなったし。
あ、
なるほどね。
今月入ってから一回も外食しない、全部僕が作った料理。
お、すごいすごい。
ね、
で、すごい健康志向。
朝も割と早起きして、朝ね、バナナとかヨーグルト、牛乳とか食べて、で、お昼と夜はちゃんとご飯作って食べるみたいな感じでやってるから、
逆にめっちゃ整ってきてるじゃん。
早寝早起き習慣がつい
てる。そうそう、
あ、早寝はしてない。 早起きして途中でちょっと眠くなって昼ぐらいに昼寝を。
シエスタン。
いいんじゃないですか。
そう、
ねえ、太陽当たった方がいいですよ。
あ、
ね、すごい太陽強調しますね。
お日様当たらないとビタミン作れないから。
あ、なるほど。じゃあちょっと
明日ぜひぜひ
散歩しようかな。
うん、3密にならない程度にこう、
そうですね、
距離を置いて。
最近ちょっとうちの近所にこの30年ぐらいこの辺に住んでいながら、はい、ま、すごい近所に桜のスポットを見つけて、
お、
あら、
公園が
すごい、
ここに公園あったんだっていうのをすぐ近くに散歩スポットを見つけたので。
え、うん、それ小さい頃からあったのにってことですか。
まあ、あったはずだね。
どっかの気づいてない、
城かなんかの跡らしくて、
うん、ああ、うん、いいじゃないですか、
穴場です。
そうだ、やっぱ子供の時、あ、そういう公園とかって子供の時になんかそういうみんなで遊ぶとかそういうので行かない限り、意外と大人になるとね、なんか、
あ、確かに
駅行く途中とかになかったりする、うん、ちょっと外れた道だとね、意外と気がつかなかったりとかして。
そうかも、
うん、うん、
遊ぶ公園決まってますからね、子供。
確かに、うん、行くとこ決まってたわ、
うんうん、
そことか学区外だったから、近所の学区の端っこだったから、
うん、知らないですね、それじゃあね、
うん、多分隣のね、中学校の人とかは知ってたかもしれない、小学校時
代、うん、縄張りみたいな。
なんか知らなくて、うん、むしろ嫁が発見してね、
そのそうなんだ、この
辺にちょっとしかいないのに、
確かに先に発見する、
先に発見され
て、すごい、
うん、なんか広場とかあったんでそこで、うん、
いいですね、
うん、 ね、運動を。ぜひ。最近ダンスって言ったんだけど、特撮で今朝やってるので、マシン戦隊キラメイジャーってのがあって、それ、あ、てかね、特撮、最近特撮のヒーローもののエンディングとか、なんかダンスなんだよね、はい、なんとか戦隊ダンスというので。
あ、そうなんだ。
うん。
で、今その。あれじゃないですか。なんか、なんだっけ、恥恋あ、逃げ恋あ、なんだっけ。なんかあれで踊る、エンディングで踊るみたいなの流行ったんじゃないですか。
ああ、でも、それよりもずっと前からね、特撮はなんかずっとダンス。
あ、なんかマジレンジャー、うん、マジレンジャーのイメージ。うん、
そうなんだ。
ダンス。ダンス
楽しそう。
カクレンジャーとかそういう頃からもなんかダンスしてたような気がするし。
うん、なんかエンディング踊るイメージ確かにちょっとありますね。
そうなんだ。
今のキラメイジャーっていうのはなんかパラパラなんだよね、踊りがね。
パラパラ
今
そうそうやったことないよ。
こういうキラメイジャーこういう感じでね、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう。
よしこさん、これ。いや、じゃあ嘘。
よしこさん、これラジオだから動き伝わらないですよ。
我々しか分かんない。我々はズームで画面が見えるから。
楽しいですけど。
ちょっと僕覚えちゃったからさ。
やってるんですか、じゃあ。
ちょっとやろうかなと。
運動にもなるし。
運動に。
いいですね。
その公園の広場で。
嘘、外で子供も一緒にやれば楽しい。あ、3密になっちゃうからダメだ。
あ、ちょっとでも、着物でキラメイダンスみたいな動画をアップしようかなと。
あ、いいんじゃないですか。パラパラ上げてる人いますね、確かに。それの影響だったのかな。
そうそうそう。まあそういうね、ちょっとね、もう運動不足になりがちだから、はい、そういうね、運動とかそういうことには気をつけなきゃいけないなと思いつつも、うんうん、じゃあ最初のコーナーはこちら。
お、そうでした。はい、よしこアニメを語るシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーですが、今回のテーマは、
はい、今回のテーマは健康です。
はい、ということでございまして、やっぱこの今ね、そろそろ病気とかそういうのが気になる季節というか、もうそういう、
そうですね、
というかね、
ご時世ですね。
あれなので、だからちょっと、だからこそ健康に関してね、いろいろ僕
健康アニメ
健康とかね、あと、
ちょっと悩んだな、
これ医者の医者が出てくるような。
あ、なるほどね、うん、医療とかの、
医療
地方面で、
うん、まあアニメに限らずだけど、
はいはい、
まあやっぱブラックジャックとかね、
うん、
おお、いや、現代にブラックジャックがいたらって思いますよね。このご時世どうなってたんだろう。
まあでも、ブラックジャックもね、その、やっぱ基本的にブラックジャックって名医だし、すごいいろいろ解決してるのもあるけど、うん、でもブラックジャックですら、まあ、叶わない病とかもあったね、話の中ではね。
確かに金積まれて、ワクチンを。あ、でもそっか、外科医だからワクチンは作れないし。そうか。
なるほど。
だから、一時的に、その、ウイルス、何かを取り除いて、よし、完治したと思ったら、ブラックジャック先生大変です、みたいな感じで、その発症しちゃって、結局人間にはかなわないのか、みたいな、そういう話もあった。
確かに、救えなかった回ありますね。
そうそうそう。結構、あるから。
なんかちゃんと読んだことないんですよね。
そうなんですか、ブラックジャック
は。はい、
めちゃくちゃ面白いですね。
もう名作、ブラックジャックは多分大人が読んでもね、大人が読んでもっていうか、大人が
読んだ方が、
大人が読んで、ああ、
私小学校の図書館にありました。
ああ、
そうなんだ。
そこで読みましたもん。
読んだことない、読もう。じゃあ、
めっちゃ面白いですよ。
いや、手塚先生の作品は基本的にね、もう、まあ、はい、たまに外れというか、なんか
。いや、息抜きみたいなのもありますよね。
基本的にね、もう、ブラックジャックとか、やっぱ代表され、火の鳥とかね、代表される。
いや、何よりにブラックジャックがかっこいいんですよね。なんかこう、自分なりの正義じゃないけど、
そうそう、
こう、自分なりの医療の、こう、プライドを持って。救いたいと思った人を救っていくみたいな、こう自分でこう正義を選んでいくのがかっこいいんですよね。
あとね、ピノコ とかね。
ペロがね、かわいい。
ちゃんぷりきゅうみたいな。そうそうそう。ピノコっていうのは、もともと、なんか、その、双子だって生まれるはずだったのが、
はい、
の女性の体の中に、
なんかその、
はい、足とか臓器とか全部くっついて、お腹の中、それで生まれてきちゃって、で、
はい、基
本的には、ね、そういう病気は実際あるらしいけども、
うんうん、
その目だけとか、なんか足だけとか、うん、そういうのが、でもその女性はほとんどの臓器とか機能が体の中に入ったまま出てきて、で、たま、なんかその子が話しかけてくるみたいなことを言ってて、
それが
してくださいって言って、それを取り除いて、で、ブラックジャックは、ただその取り除いた臓器とかそういうのを組み立てて、うん、その人間として復活というかね、生きさせて。
そうなんですね。
もともとその女性の中で生きてたのをどうにかこう つないで、で、女の子としてっていう、それがまあずっとブラックジャックのアシスタントとしてね。
あ、そうなんだ。
うん。あれなんですよ。
そうだ、子供に見えるけど、本当はその、もともとの母体じゃないけど、なんか、うん、この人と同じ年齢で ね、生きてたからと、
ね、
気持ちはずっと大人なのに、みたいなのが可愛い。
よく幼稚園とかね、幼稚園児と一緒にされて、他の児童知らない人には。そうそうそう、でも、私はちゃんとしたレディーなのよ、みたいな感じで。その口調はやっぱ、体が子供だから、どうしてもしたったらずなんだけど、一応、レディーのつもりで。うん。で、電話とかも、私は妻です、みたいな感じで。
お父さんに代わってください、みたいに言われる。うん、けど。
ああ。なるほどね。
奥旦那のよっていうのが可愛い、ね。全然健康の話してない。
まあ、いいよ。
ひろこが可愛いって
。あとは、
ね、お医者さんが出てくる漫画、
うん、
はい、
まあ、
あと、
それこそね、ブラックジャックによろしくとかね、ブラックジャック
つながる。はい、もうブラックジャックつながる。ヤングブラックジャックとか。
全然ですけど、動物のお医者さんとかしか。
ああ、はいはいはい。
そうね。まあ、獣医の。
獣医さんですね。
そうそう。うん、な、冬になると、あの、おしるこの缶詰っていうか、自販機で売ってるおしるこ缶を見ると、あーって思い出すや
つ。
うん。
そこで思い出す。
うん。教授が爆発させたな、みたいな。うんうん、
あとは、ドクターコトー診療所とか。
ああ、タイトルは知ってますけど、あれドラマ？
そうそうそう、ドラマでね。
ドラマになりましたよね。
ドラマでしか見たことない。アニメは知らないや。アニメっていうか、漫画は知らないです、
ね。原作が漫画で、あれは。うん、
そうなんですね。
ね、多分いっぱいね、調べれば出てくるとは思うんですが。あとなんだろうね。知ってるか、あれ、ゴッドハンド出るとかね、なんかそういう、
タイトルは聞いたことあるけどって感じですね。イリューとか。でもあれはドラマだけか。あれは原作、原作小説だっけ、
うん、あれはジンとかは、
あ、ジンも。ジンも、
うん。いわゆる、
ジンドラマで見たら、
うん、江戸時代にね、行っちゃってっていう。
うん、最近再放送してた。
ああ、はいはいはい。
いや、あれこそだってこうワクチンを作る、
そう
話だから、
うん、
今確かに今再放送するのはうまいですね、
うん、
そうすごい、あまりにも
かわいいと思う、
かわいい、あまりにも現代に重なりすぎてて見るのちょっと辛そうですけど、うん、
あとはその働く細胞とか、
ああ、
うん、
いや名作、働く細胞、なんか人体の中で働いてる細胞を全部擬人化して、工場とか町とかにして、あの、うんうん、体の仕組みを説明するアニメ。
すごい。
なんですけど、今それやってほしいですよね。そう。
赤血球とか白血球とかね、出して。
そう、今の現状というか、コロナウイルスとかインフルエンザの解説をあのアニメでやったらすごいいいんじゃないかなって思います
ね。ああ、そうですね。
わかりやすいかも。なんで若者が出かけちゃいけないのかみたいなのを、こう、ちゃんとアニメにしたら、すごく伝わっていいですよね。
なんか、菌とウイルスの違いとかね。
でもめちゃめちゃ、わかりやすいですしね、あのアニメ自体すごくよくできてて、うち親が医療関係者なんですけど、やっぱり見てて、すごくよくできてるって言ってました、
ね、それはいいね、
うん、現場大絶賛です、
ね、なるほど。
あとは結構前っていうかね、あれ20年ぐらい前か、あの、うん、ナースウィッチリリカ SOS とか
わかんない。
ちょっともうわかんないですね。
あ、リリカ SOS 知らない
？リリカ SOS、名前は聞いたことありますけど。
あれ、ちょっと子供の時やってない。
ちょっと石川では難しいかもしれない。あと、私がいくつだったかにもよります。
いや、でも、多分ちょうどいいぐらいの時だったと思う。
いろいろバレちゃう、いろいろバレちゃうけど。
ちょうどいいってのはね、個人の。
ちょうどいいがありますもんね、それぞれ。
これはあれですよ、その AKB とかの秋元康先生の原作で、まあ、あの魔法少女ものなんだけど、まあ、その頃やっぱセーラームーンのちょっと後ぐらいで、で、いろんな、その、変身もの、変身した少女が戦うみたいなね、そういうのが、うん、あ、結構ランリー、ウェディングピーチとかなんかね、そういうの。
ウェディングピーチを見ました。
そのちょっと後ぐらい、ウェピーの後かな、うん、
ウェピ
ーの後ぐらいにやってたやつで、これはだから、リリカっていう少女が、まあ、その、まあ、ナース、ね、要はナースモチーフの魔法少女みたいに変身して、まあ、悪と戦うみたいな、まあ、そういう、そういう話。
うん、
まあ、
いいよ。
あれなんすよ、そうなんすよ。
なるほど。
ナースモルジャン、なんか、あれドラマとかのイメージ強いですけど、アニメもまあまああるんですね。
そうそう。今ちょうどね、プリキュアがヒーリングとプリキュアって言って、その
地下を
癒すっていう。
プリキュアもヒーリング。うん、
そうそう。
いや、そう、でも、プリキュアはあれですよね、若い、すごい幼い子にこう、大きいものを背負わせるテーマだなと思って、割と毎回泣いちゃうんです。
そうなんだ。
今回のヒーリングと、なんか主人公は病気持ちで、体が弱かったのに、こう、うん、リハビリというか、ちょっとずつ、なんかこう、体調が、良くなってって、で、田舎で空気のいいとこで、こう、学校通い始めるみたいな話なんですけど、もうその時点で
負けるね。
そう、今までいっぱい病気で、なんか自分はいろんな人に助けてもらったから、今度は私がみんなを助けるの、みたいな。
うん、
こう大きいもん、しょうなと思いながら見てた。
すごいな
そう、すごい、毎回泣いちゃう。
今まではその病気だったから、みんなが当たり前のようにやってた、ね、遊びとかも今まではずっと病気だったから、うん、私こういうのするの初めてみたいなね、うん、その駅で待ち合わせとかそういうのと電車乗るのも初めてとか、なんかそういう、
もうその時点でなんかグッときちゃう、うん、これからいろんな思い出作ろうねみたいな、
かわいいね、お母さん目線になっちゃう、
お母さん目線になっちゃう。
そうなんですよ。あとはね、なんかちょっと変わったとこだと、うん、漫画で、アニメにもなってたんですけど、その漫画でわかる心療内科っていう、
は
あ、これは、実際の心療内科の先生が原作で、
うん、
で、漫画っていろいろな、例えば、引きこもりとか、なんか、うつ、うつ病とか、うん、なんかそういう精神的なところとかを、こうで完全にただギャグにして、解説するという、うん、
それは実話に基づいて的なやつですか？
実際のだから先生が、心療内科の先生が、ちゃんと
監修というか、
監修というか原作だから、それをもう、うん、まあ、基本的に茶化しつつもこういう人っていますよね、うんうんうん、みたいな感じで、だから割とね、どちらかというとっていうか、久米田浩二先生っぽい感じのノリでね、勝手に改造、今回はこのテーマですみたいな感じで、
うん、
で、例えば、小児愛者だ、ロリコンみたいなね、なんかそういうのも扱ったりとかして、でもこうで、それをギャグにしたりとかっていう、アニメもね、5分アニメみたいなのでやってて。
そうなんだ、
なるほど。
これはだ実際のその先生が原作というね。うん。多分他にも医療系のね作品とかちゃんと監修とかもついてはいるとは思う。まあそれこそねドラマとかはねすごい多いよね医療系は。
そうですね。うん、
あれ
なぜかナースのお仕事しか出てこない。大好きだったから。
あ、ドクター X じゃない最近だったら。
そうか、
ね、
そうか。意外と。でもまあ、あのドラマだと結構フィクションというか、
うん、
こう医療現場を誇張して書いてるような、
うん、
まあ、そのまま描くわけにもいかないから、キャラクターが強いみたいなのが、
うん、
なんか私の中でドラマ、医療ドラマのイメージですけど。医療漫画とかで逆に、こう、まあ、ブラックジャックはちょっと、ちょっと異質ですけど、うん、こうなんて言うんだろう。本当にリアリティを追求するとか、うん、こう手術のシーンとかもきっちりこう、なんだろう、書き込むみたいな、うん。リアリティ、漫画の方がなんかリアリティがあるイメージあります。うん、医療ものって。
まあ、映像よりもね、
いやそうなんですよね。
そうですもんね、うん。
しかも映像だと限界もあるし、やっぱり。
うん、あるよね、
うん。で、だったらドキュメントにってなりますもんね。
そうですね。
うん、あと、この間まで、恋は続くよ、どこまでもって。
あれって医療系なのかな
医療っていうかね。
医療、医療ドラマなんですか？
いや、まあ、一応、その主人公もはナースだし、で、要は、ラブコメ、少女漫画原作でね。
で、あそうそう佐藤。恋は続くよ、どこまでもに。一個も医療のワード入ってないんです
けど。一応、佐藤健が、まあ、天才ドクターっていうかね。うん。
そうそう、
ただ、現場で魔王と呼ばれてる。
はいはいはい、なんかそう告知見たの。
俺様的な感じ。あれで。
いや、とりあえず、あれはもう本当少女漫画原作ってだけで、本当に、もうただただ日々こうキュンキュンをこう摂取するためだけのドラマと思ってました私は。
その枠も大事。
そう大事
だ。それも健康につながるし。
何にも考えないで逃げるなんかうんどうしようとかなるわけでもなく、ただただ可愛いかっこいいキュンキュンするっていう。でも要素を摂取するだけです。
そうなんか日々こうやって辛いというかいろんなこと我慢しなきゃいけない時期だから、うん、逆にこう、うん、テレビとかそういうエンタメではこうチャランポランな方が、うん、受けやすいというか、うん、そういうのを求めてる感じはあります。考
えなくていいようなものがいいなって思っちゃう、
うん
う
ん
うん、あれですか落語はお医者さん出てくるのありますよね。
有名なとこだと、お医者さんって言うとね、あれけど、お医者さんかでも、転式とかね。
ああ、転式ね。
転式は最初、ね。
うん、
お寺の和尚さんが先生に見てもらって、お医者の先生に見てもらって、転式。これは、転式はおやりですかみたいな感じで、言って、
うん、
ああ、って言ったら、和尚さん、知ったかぶりをしてね、転式を知らずに。で、ああ、やってます、やってますって言って。で、先生帰って、ね、小僧の陳年に、ちょっと転式を借りてきてくれって言って。で、陳年も知らないから、いろんな人に転式を聞くんだけど、みんなわかんなくて。で、あれはお漬けのみに食べちゃったなとか言ってんだけど。で、先生に行って聞いたら、いや、転式はあれはおならのことだよって言って。あ、
う
ん、おならを借りに歩いてたんだって言って。で、陳年がいたずらで、和尚さんのとこ帰って、いや、転式はあの、お杯でしたって言って、ああ、そうか、つって。で、和尚さんが先生呼んで、どうぞ、これが当寺の、あの、代々伝わる転式です。転式、この中に入ってるんですかみたいな。
すごい。
そういう。
アンジャッシュの、
うん、そうそうそう。知ったかぶりがすごいやつ。
うん、なるほど。医者のものっていうか、うん、なるほどね。
そういう話とかね。うん、
今落語で検索しちゃってます
、うん、なんかでも、まあ、お医者さんっていうか、うん、お薬出す、
うん、とか目薬っていう 話があって、うんうん、これもちょっと微妙な話なんですけど、なんだ、旦那さんが、なんか目が、こう、シパシパするって言って、で、目薬を、こう、医者でもらってきたんだけども、なんか字が読めない。字が読めなくて、で、それを読んだら、で、おそらくひらがな全部書いてあって、で、この薬は、なんとか尻につけるべしって書いてあって、で、そのなんとかの部分が読めなくて、うん、あ、これなんて字だろうって言って。あ、で、本当は目って書いてある。目尻につけるべしって書いてあったんだけど、その目の字を、うん、その、あ、これ、あれだ、お湯割り見たことある、女湯の女って字だって言って、女と読んじゃって、この薬は女尻につけるべし。
やばいネタじゃないですか。
で、いや、じゃあちょっとおっか尻出せって言って、え、いや、だからちょっとこれ目薬つけるからって、え、なんでお前さんの目を直すのに私のお尻につけるのって言って、うん、いや、だって書いてあるんだもんっつって、で、おっかの尻にその目薬、粉薬をパッてやったら、その奥さんがちょっとさつまいもかなんか食べたみたいでお腹にガスが溜まってたのが
ブーンって出て、さっきと同じあれさっきと同じ展開、
ね、それで粉薬がわーってなんかその辺に舞っちゃっておならでね、
あー、なるほどね。
でわーっと舞って目をこすってたら、あ、目が治った、あ、こうやって使うのかっていう、なんかそういう
わからないまま終わるんですよ、
うん、そう、面白い、うん、
すごい、
うん、
ちゃんとネタで聞きたい。
うちの師匠とかよくやってる。
ああ、そうなんだ。
似合うそうですね。
聞いてみたい。
そういうの、今でこそ聞いてほしい、医療にまつわる落語みたいな、シリーズで。
うん、面白そう。
寄せ組んでほしいです。うん、全然医療じゃないんですよ、うん、
そう。それこそ死神とかね。まあ、死神って最後死んじゃうからあれだけど、死神もその医者になるって話だから ね、
あ、そうか、うん、
そうですね、
死んでますけど、ね、
死んじゃうけど、うん、まあ、やぶ医者としてね、あれしていく話だから、うんうん、
そうか、
そうい
う、なるほど、
うん、てか、あとはね、それぞれ皆さんなんか健康に気を使ってることとか
健康ですか。本当歩かないから、
あ、
びっくりしますよ。100歩行ってない時とかあるからです。
あ、
なんか多分それは携帯を持って家の中で歩いてないから余計なんだと思いますけど、100歩行ってない、92歩っていうのが先週あって、
ーあー、なるほど、あの携帯の歩数計みたいなのでってこと。
うん、それにしても本当に家から出てないから、一番遠くてもだから1階の台所ですよね。
ふえ
ー、赤ちゃんとお天気がいい日は15分ぐらいちゃんと太陽に浴びようと思って、まあ、ベランダに出て作ってあるお弁当を食べたりとか、
あ、
そういうことはしてるけど全然してない。なんかお菓子はでも食べてないから、うん、でも痩せてないですね。何もしてないから余計かもしれないけど、うん、全然痩せもしない。
お
ー、まずいです、でも、まあ、これは。
外の空気を、
うん、
でも換気とか、あ、でも猫ちゃんいるから
あ、でも朝起きたら雨降ってない限りは窓開けますね。
うん、いや、そう、換気を習慣にしてて、
うん、
こう、嫌でも太陽がこう、
うん、
そう、私日光すごい苦手なんで、あの、うん、いつもは遮光カーテン閉めっぱなんですけど、さすがにこれは良くないと思って、もう必ず換気、日中は開けてます、
うん
うんうん、寒くなければね、開けといた方がいいかもって思ってます、うん、
いや、僕一人暮らしの一人の時はあんま開けるって習慣がそんななくて、
うん、
いや、暑い時は開けるけど、要は暑さしのぐために開けるんであって、なんかあんまり空気の入れ替えっていう概念が割とそんなになかった ので、
健康です、
なんかちょっとじめっとしそうな感じ
が換気を覚えて、
そうだ、結婚してね、その嫁が換気、いや換気ってするものなのだという
よかった、よかった、いい嫁様が来てくれて換気という概念を教えてくれて、
いやだから本当にもうね、なんか暑い時とか、あとはまあ掃除する時とかはね、なんかほこりとかそういうの出るから、そういう開けたりとかはあれだけど、その空気を入れ替えるっていう感覚があんまりなかったけど、最近はここ、ね、2、3年ぐらいはもちろん換気をしてるし、
よかったです、う
ん、ちゃんと習慣化しててよかった、
あとはその料理のね、栄養バランスを、野菜は毎食取るようにしてるし、あとできるだけビタミンというかね、
大事ですよ。
トマトを結構とって、トマトをね、トマトを毎食サラダに入れて、
えら、
あとはバナナをできたら毎日食べるようにして、
めっちゃ健康じゃないですか、モデルみたいな食生活トマトとバナナ必ず取ってますみたいな、
そのうちなんかキヌアとか言い出すみ
たいな、そういうのにね、健康フードに手を出しちゃう。
いやでも料理ね、食べてるおかず自体はね、今日もね、ピザ、昨日今日はピザ焼いて食べたし、
もうジャンクなのか、自宅でピザ、
でも自分で作ったやつだからさ、
すごいな、
ピザ生地から作って、
すごい、
落語家は何をよ、
でもね、最近あれ、その粉系があんま手に入らなくて、
そうですね、強力粉が全然売ってない、
そう、強力粉が、そうなの、みんな何に使うんだ
よ、だからピザとか焼くんじゃない、
あ、家でピザ焼くの、
パン焼いたりしてるかも、
ピザとかパンとか、だから強力粉が全然 なかったから、ただ一応 ネットとかアマゾンとかではギリギリあって、ただ普通スーパーとかだと1キロぐらいのね、パックのところを、アマゾンとかだとその5袋とかまとめてしたり、
業務用ね、
いくらでも作れるじゃないですか、
だ僕はだ5は多いなと思ったけど 2.5 キロのやつを買って、でちょっと高かったけど、普通にスーパー買うよりは、まあとはいえこれ頑張っていろいろ作ろうと思って、
すごい
すごい、
しばらく
楽しみですね、
今度はパンとか作りますよ、
どんどん料理のなんかバリエーションが増えて
クッキング用思考が、
だなんかこのやっぱずっと家にいるから時間は確かにすごいあるし、あるけど、なんか今までは、外にね、仕事というかね、落語会でも何でもそうだし、外に行く時に移動で時間かかるけど、その家にいると移動の時間がないから、すごいその分でも余計に時間があるなと思って、結構だネットで落語会やったりとかさ、いろいろやってるんだけど、それでもなおなんか時間が結構一日にいろんな、
そうですね、公演時間だけですもんね、
一日いろんなことができると思って、
多いな、
有効活用して、やれることをいろいろやろうと思ってね、
私アニメばっか見ちゃってますもうこれを機にと思って、いろんなの、なんかね、彼方のアストラ見終わりました、めちゃくちゃ面白かったです、名作でした、
ぜひ漫画も、
ね、いやすごいすごい良かったです、で今日推しが武道館行ってくれたら死ぬっていうシリーズがあるんですけど、 あれをラスト1話っていうところまで、この収録の直前まで見てて今日最新話見てフィニッシュしようと
思って、すごいな、
そう、ガツガツアニメ見てます、
結局なんだかんだ時間なくって、家で仕事してるんですけど、通勤時間がないから時間あんのかなと思ったら、意外とそうでもなくて、なんか仕事終わったらすぐご飯の支度してとか、なんかすぐなんか違うことやってとかってなっちゃうんで、意外と通勤時間で本読んだりとかしてたんで、
ああなるほど、
意外とできないと思
ってた、ちゃんと休憩を作らないと、
あそれもね、
仕事でコン詰めちゃいますよ、
そう、よくないなとは思ってます、
まあね、そういうデスクワーク っていうかね、在宅ワーク中心だとどうしても健康が崩れちゃうのがあると、うん、それぞれね、なんかやっぱり日の光浴びるなり、栄養バランス、ね、
そうですね、散歩するなり、筋トレするなり、
ダンスするなり、
ダンスするなり、パラパラ踊るなり、
ねえ、しないといけないですね。
それぞれね、これ聞いてる皆さんも、いろいろな健康をね、本当にうちにこもってるのはしょうがないけども、なんか、何かしらの健康のね、あれしないと、コロナ以外で別の病気になっちゃう
かも
しれないので、
そうですね。
気をつけて過ごすようにいたしましょう。う
ん、はい、
はい、
では、告知でございますけども、よしこですが、これらすべてオンラインの会になりますけども、日曜日、今週の日曜日、26日の日曜日に、オンラインの落語会やります。で、昼が14時半から、で、夜が8時からでございます。昼が、古典落語、夜が、オタク落語の会です。で、Zoom か YouTube で視聴できます。詳しくはよしこうの Twitter やブログをご覧ください。あと、4月29日、神田桜子さんの前座卒業記念の会、その桜子さんが、というね、僕、萌え室とかでよく、もうしょっちゅう、前座勤めてくれた子がですね、この度、前座を卒業するということになったので、お祝いを兼ねて、卒業の会という企画したんですけど、やりますけど、その、なんつうか、それもオンラインということになってしまって、で、今、前座さんもね、1ヶ月寄席がもうやってないので、も
う大変な時期だ。
かわいそう。
席のまま、前座が終わってしまったという、それだとかわいそうなので、最後にオンラインでも、前座卒業の会というのをやります。こちらが、29日の夜7時から、でこちらも Zoom か、YouTube で視聴できます。よろしかったらぜひ、桜子さんも2席、僕もオタク落語と、古典落語の鳥ネタで一席ずつやります。あとは、なかったかな。あれだ。一応、ゴールデンウィークもね、何かやりますけど、まだちょっと、できる段じゃないので、なんかオンラインで何か毎日、1から5までなんかやります。っていうのと、あとね、今毎日ツイッターで、2分の連続オタク落語みたいなの開けてて、恋愛シミュレーション落語みたいな感じで。
う
ん、で、
毎日。すごい、すごい展開ですよ、毎日。
アンケートがさ、思った通りにいかなくて、
まあ、
アン
ケートとかそうですね。そんな気配は感じてます。
一応、自分の中でここに入れてほしいかな、みたいなところで、結構ネタで。笑わせに行ったところにこうが伸びてたりとか、
それが面白い、それでもやってくれるんだみたいな、このルートあるんだ本当にみたいな、ワクワクしてます。
それが毎日2分やってアンケートを取って、次の日にアンケートの結果でその日に書くっていうか感じのことを、すごい、5日間やって、で、まあ、日曜日に動画でまとめてみたいな感じでね、なんか、もう、苦行のようなことをやって
ます。苦行。
今、2週目で第2部やってます。第2部、婦女子の生徒会長編をやってますので、ぜひよかったらご覧になってアンケートにもご協力ください。あと何か誰か告知ありますか？
はいはいはいはい、
はい、
私ハチャリングソンから失礼いたします。はい、私、ボーカルユニットのハチャリングソンっていうのをやってるんですけども、まあ、このご時世でね、ライブが全部なくなってしまってね、でライブハウスさんもすごい、もう未曾有の危機を迎えてて、でライブハウスとその演者で何かできないかってことで、なんと、新宿ワイルドサイド東京さんっていうライブハウスとコラボで、T シャツグッズを出すことになりました。イエーイ。もう5月の10日まで の受付の受注発注制のものになるんですけれども、私がイラストを描きまして、新宿ワイルドサイド東京さんとハーチェリングソンのロゴを入れまして、T シャツ、2色メトロブルー、ミントグリーンの2色展開で、今グッズ販売も予約受付開始しております。5月10日までとなっておりますので、ここでしか買えない、今回しか買えない激レアアイテムでもありますし、こちらの、ね、売り上げが、ワイサイさん の今後のための活動資金にもなりますし、ちょっぴり我々にも入るので、よかったら一緒に応援してやってください。詳しくはツイッターから通販サイトに飛べますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あとは大丈夫ですか？
ないです。
はい、そんな感じでお送りしましたラジオ思い寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ思い寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオ思い寄せ @gmail.com です。
はい、そういうわけでラジオ思い寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうレディのあやでした。
来週も
聞いてねー。